現代は多くの人々がさまざまな不安を抱えながら生きている時代です。でそのような中で希望を持って人生の道を前進していくことができるとすれば、それは誠に幸いなことです。でしかし現実にはさまざまな事情によって人生の道を前進していくことが困難になっている人々も少なくないでしょう。例えば人と人との対立に巻き込まれて進むことも退くこともできなくなる人々があります。また一つの集団の中で権力を持った人の不当な支配のもとに置かれて苦しんでいる人々もあります。これは分かりやすく言えばいじめということです。現代では学校や職場でのいじめが社会問題となっていますが、いじめの構造というのは一体どのようなものなのでしょうか。町澤志蔵さんという精神科の医師がある中学校でいじめによって生徒が自殺した事件の裁判に関わりました。そしてその中学でのいじめの構造がどのようになっていたかということを二人の違ったタイプの転校生を比較して簡単にまとめています。でそれは次のような内容です。引用します。その中学校では新しい転校生が来ると学年で一番強いボスがやってきて、自分の名前を告げ覚えておけと頭をこづいていくのである。わざわざ隣のクラスの転校生にまでこのようないじめを行うのである。それに対してこの最後に自殺してしまう少年は親や先生には何も言わず受けていたようである。しかし彼は仲間に入れてくれと頭を下げる卑屈な態度は示さなかった。彼は彼らの不当な力と数で来るいじめに対抗したのである。クラスの権力者たち、つまりいじめの首謀者たちは彼に頭を下げることを必要に要求するかのようにいじめを延々と続けたのである。彼の教科書は外に捨てられ、机も捨てられ、そしてまた彼の教科書にはマーガリンが塗られ、さらにいたずら書きをされ、机や椅子の上には画鋲が置かれるということが続くのである。このような中で彼はもはや抵抗しきれないというほど追い詰められていく。睡眠が取れず、目の下にクマができ、睡眠障害の跡がよくわかるようになってくる。自分はもうダメかなとも思ってくる。もう一人の少年はこのようなクラスの権力者たちに、男であれ女であれ頭を下げて、どうか自分をいじめないで仲間に入れてくれという形で入っていく。これが日本人の典型的な転校生のクラスへの馴染み方なのである。頭を下げて卑屈になる、それがクラスに入っていくまず第一に行われる儀式である。適応のうまい子は演技的である。このような卑屈な態度を見せることで彼らから受け入れられる。受け入れられるとなると、思う存分彼らと同じようなスタイルで遊び、仲間の一員となっていく。問題の自殺した少年はこの集団に対し徹底的に、暴力に対しては暴力で返し、いじめの言葉にはいじめの言葉を返す形で抵抗を示すのである。このような抵抗をし続けること自体、ますますいじめる側をイラつかせ、一層いじめがひどく展開されていくことになったのである。これが町澤さんという精神科医の書いているいじめの構造です。で、全ての学校でこのようなことが行われているとは言えないでしょうが、この町澤医師の分析は 日本の学校で起こりやすいいじめのパターンを示しているのではないでしょうか。学校に限らず、家庭でも地域でも職場でも、共同体の中の人間関係に問題が生じるというのはしばしばあることです。残念ながらキリスト教会もその例外ではありません。日本キリスト教会の各地の教会を紹介した輪覧の古いものを読みますと、教会の中で深刻な問題があったことを率直に記した文章に出会います。例えばある教会では1968年頃より長老選挙に関し内部問題が紛糾し、3年間定期総会において長老選出ができず、教会としての十分な機能が果たせなくなったとあります。また別の教会では、教会の勢いも安定するかに見えたが内部問題が起こり、教師と信徒相分かれ振り出しに戻るなどと書かれているものが見られます。最近の日本キリスト教会の輪覧では、このように問題をあからさまに書くことは少なくなりました。ですから公にならないものを含めると、古い時代から今日まで日本キリスト教会の諸教会でさまざまな問題が起こっているというのが現実でしょう。そしてこれは日本キリスト教会だけのことではありません。私がいろいろな教派の牧師や神学校の教師と交流する中で教えられましたことは、形はさまざまですが、どの教派もそれぞれの問題を持っていて、中にはかなり混乱した状況もあるということです。で、このようなさまざまな問題が発生するのは現代の教会だけのことではありません。新約聖書の時代の教会も大なり小なり何らかの問題を抱えていたのでした。本日私たちはテソロニケの信徒への手紙2の最後の部分を学んでおりますが、テソロニケの教会にもいくつかの問題がありました。この手紙の2章2節に記されているように、主の日、つまり終わりの日がすでに来てしまったかのように言う者がいたり、3章の11節に記されているように、怠惰な生活をし少しも働かず余計なことをしている者がいたりしました。そのような間違った信仰や生活をしている者たちを正すために、パウロは心を砕いて指導をしなければならなかったのです。テサロニケの信徒の手紙1の1章7節において、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範であると言われたテサロニケの教会においてさえ、そのようないくつかの問題がありました。同じマケドニア州のピーピの教会に宛てたパウロの手紙には、エボディアとシンティケという2人の女性が実名で登場して、2人の有力な女性信徒の間に対立があったということが示唆されています。ローマ帝国の使徒にあったローマの教会には信仰の弱い人の問題がありました。それだけではなく、ローマの信徒への手紙の16章の17節と18節に記されているように、主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えて、うまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いている、怖いやつまずきをもたらす人々もいました。またガラテア地方の教会では、律法の規定を行うことによって救われるかのような誤った教えがはびこっていて、パウロが ガラテヤの信徒の手紙3章1節で憤りを持って、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのかと言わなければならないような状態でありました。さらにギリシャのコリントの教会にはあらゆる種類の困難な問題がありました。教会の中にあった党派争いや、信徒が性的にみだらな行いをしていた問題や、教会員同士が財産に関する訴訟を起こして争っていた問題や、信仰の要素の問題や、礼拝や聖餐の秩序が乱れていた問題や、死者の復活を否定する誤った教えを主張する人の問題や、パウロがキリストから使わされた人として持っていた権威を否定していたという問題など、実に多くの問題が山積みの状態でした。おそらく私たちがコリント教会の信徒として信仰生活をしていたならば、この教会はむちゃくちゃな教会だと言わざるを得ないくらい混乱した状態でした。ところがパウロはそのような諸教会に対して、一つ一つ丁寧に問題を指摘しながら指導と勧告をして、キリストの体と呼ばれるにふさわしいものにしようと努力をしてきたのです。そのような忍耐強い奉仕の罪には、教会の頭はキリストであり、キリストが共におられるという深い信仰がありました。そしてパウロはコリントの信徒の手紙1の14章33節で、神は無秩序の神ではなく平和の神であるとはっきり語っています。テサロニケの信徒の第2の手紙の結びの部分であります本日の箇所におきましても、パウロはテサロニケの教会のために平和を祈って、この手紙の締めくくりをしています。16節には、どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えくださるように、主があなた方一同共におられるようにとあります。平和の主とはイエス・キリストのことであります。そしてどうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えくださるようにと、平和という言葉が一つの文の中に二度も出てきますのは、パウロがテサロニケ教会の平和を強く願っていたことを表しています。先ほど申しましたように、テサロニケの教会にはいくつかの問題がありました。そしてパウロはそれを解決するために手紙の中でいろいろな勧告や命令を記しています。しかし最終的に問題を解決してくださるのは人間ではなくて平和の主であるキリストご自身だということです。教会の頭であり全世界の主である平和の主キリストご自身が様々な問題を解決して平和を与えてくださるとパウロは確信していたのでした。私たちの信仰の生活には乗り越えなければならない大きな危機が来ることがあります。愛する人の死や自分自身の病気や人間関係のつまずきや経済状態の危機などの試練です。で、しかしそれに勝るとも劣らない信仰生活の試練は、自分の所属する教会で混乱が起きた場合です。どうして教会にこのようなことがあるのかと思うような事態が発生した時です。そして長い信仰生活の中では、 少なくとも一度くらいはそのような経験をするのではないでしょうか。本日は説教の最初に学校におけるいじめの話をいたしました。で、例えばもしそれと似たようなことが教会の中で起こったとすれば、皆様はどう思われるでしょうか。きっと教会の中でそんなことがあるなんて許せないと思われることでしょう。で、もちろん学校と全く同じことが起こることはないでしょう。で、しかし教会も人間の集まりですから、なくて七癖という言葉の通り、様々な癖のある人がいたとしても不思議ではありません。またそもそも教会はキリストの恵みによって罪許された人々の集まりです。聖霊によって清められつつあるとはいえ、教会に集う一人一人の心には罪が根強く残っています。そうするとそれぞれの持っている癖や罪が絡み合って、思いがけないところで人間関係の歪みや衝突が発生することがあるかもしれません。そして思いがけず教会の暗い面を見ることがあるかもしれません。しかしもしそのような経験をなさったとしても、キリスト教会は偽善者の集まりだなどと軽々しく決めつけてはなりません。なぜならば平和の主であるキリストが教会の頭として教会を治めておられるからです。先ほど申しましたように、パウロによればローマの教会には不和やつまずきをもたらす人々がいました。そしてこういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている、そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いているとパウロが書いているような、悲しむべき現実があったのです。で、しかしパウロはローマの教会の信徒たちに、ローマの信徒の手紙の16章の20節におきまして、確信を持って平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょうと語りかけています。教会の中に様々な問題が起こる場合、問題の原因を突き詰めればサタン、つまり悪魔の働きということになります。悪魔が信徒の人たちの心に侵入して怖いやつまずきを起こしているのです。しかし神様はそのような悪魔の働きを一つ一つ打ち砕いてくださいます。悪魔に動かされている人々の傲慢さや悪知恵を確実に打ち砕いてくださいます。そして最終的には最後の審判が行われる終わりの日に悪魔そのものを全く打ち砕いてくださるのです。教会というのはそのような神様の力、キリストの力が働く場所です。私たちが平和の主であるキリストに信頼するならば、平和の主ご自身が人知を超えた驚くべき仕方で平和を作ってくださるのです。ですから、もし所属している教会に問題があったとしても、その教会に踏みとどまることには大きな恵みがあります。なぜなら、問題のある教会においてこそ、平和の主であるキリストの働きを鮮やかに経験することができる場合があるからです。つまり、これは平和の主であるキリストご自身が聖霊の力によって教会に介入をして、人間の思いを変えるような仕方で問題を解決してくださったのだということを経験することができる場合もあるということです。 そして教会の中でこの平和の主であるキリストの働きを経験した人は、この世に出て行っても平和を作ることができる人になるでしょう。つまり信仰というのが単に教会の中で束の間の安らぎを得ようとするような消極的な信仰ではなくて、教会の中に働いてくださる平和の主であるキリストの力を経験し、その平和の主の力に満たされてこの世に出ていくという積極的な信仰を持つことができるようになるということです。様々な争いがあるこの世の中にキリストの平和をもたらすことができれば、それはなんと幸いなことでしょうか。キリストご自身がマタイによる福音書の5章9節で、平和を実現する人は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるとおっしゃった通りです。ですから、もし教会の中でさまざまな問題に出会ったとしても、平和の主であるキリストの助けを持ち望みながら、忍耐強く信仰の生活を続けてまいりましょう。主イエスキリストは私たちの弱さをよくご存知の上で、私たちを訓練し、誠に主の力により頼む真実のクリスチャンにしようとしておられるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、キリスト教会の歴史の中には、新約聖書の時代の教会から、古代の教会、中世の教会、近代の教会、そして現代の教会に至るまで、さまざまな問題がありました。私たち人間は、誠に罪深く、キリストに救われ、聖霊によって清められているとはいえ、私たちの中に残った古い罪が、さまざまな悲しむべき事柄を起こしてしまいます。そのように、私たちを動かそうとするサタンの力を、主イエスキリストが打ち砕いてくださり、そして終わりの日にサタンに全く勝利してくださるということを聖書は教えています。神様、どうか私たちの教会においてもキリストの聖霊の力が豊かに働いて、そして平和を作り、イエスキリストを崇め述べ伝え、そして新しくキリストを信じる人々、新しくこの信仰の共同体に加わる人々を起こしてくださいますように、そのようにしてキリストの体である教会が作られていきますように、どうか主よ、私たちを憐れみ、また私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。